クロニクル。おはようございます。2024年3月22日金曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの竹村ゆき子です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。今年は2月まで異例の暖かさだったので、雪がないっていうニュースをたくさん目にしましたが、3月に入ってなんだか寒さが戻ってきましたね。私は例年年が明けるとスキーに行っているんですけど、2月までは忙しかったのと雪がないというふうに聞いていたので、今年はスキーは無理かなーなんて思っていたんです。ただ今週ちょっと時間ができまして、こんなに寒いんだったら今からでも大丈夫じゃないと思って、弾丸でマダラオ高原というところに行ってきました。夜行バスで新宿を出発したんですが、朝着いたらまさかの吹雪。斜面を滑走していても向かい風で吹きつけてくる雪に行く手を阻まれて、なかなかスピードが出ない、そんな感じでした。ただその分雪質は最高で、平日で人も少なかったのでふかふかのパウダースノーを独り占め。突然思いついていった旅だったんですが、非常にいい気分転換になりました。桜が咲く前に駆け込みで冬の名残を楽しめてよかったです。さて話題は変わりまして、今日はこちらのニュースをお伝えします。アメリカのバイデン大統領は20日、半導体メーカーのインテルに対し、最大で85億ドル、日本円にしておよそ1兆3000億円の財政支援を行うと発表しました。経済安全保障の観点から、アメリカ国内で半導体生産を増やす狙いがあります。インテルは補助金を活用し、アリゾナ州とオハイオ州に先端半導体の製造施設を新設するほか、ニューメキシコ州の工場やオレゴン州の開発施設を拡充する意向です。バイデン大統領は、先端半導体はアメリカで開発されたにもかかわらず、現在アメリカ国内での生産はゼロだ。産業全体がアジアに流出した。その先端半導体の生産が40年ぶりにアメリカに戻ってくる。再び世界をリードするとコメント。今回の財政支援により、およそ3万人の雇用創出につながると話しました。11月に大統領選挙を控えるバイデン大統領としては、国内の製造業を強く後押しすることで、国民の支持を得たい考えです。先端半導体をめぐっては、現在その製造の9割以上が台湾で行われていまして、地政学的なリスクが大きすぎることなどを理由に、各国が大規模な財政支援で工場を誘致する動きを活発化させています。この番組でも何度もお伝えしています通り、先端半導体が台湾でしか作れないということになりますと、もし仮に中国が台湾統一に向けて武力行使に乗り出せば、先端半導体が不足して世界中が大混乱に陥ることが予測されるからです。先月は日本でも政府による合わせて1兆2000億円規模の財政支援をもとに、台湾の TSMC の日本初の工場が熊本県内に開所しました。そしてこれと同様に、アメリカでも半導体を国内生産するため、インテルに大規模な補助金が投じられることになったんです。アメリカは AI 向けの先端半導体の設計・開発分野では世界トップクラスなんですが、現在は国内で先端半導体の製造というのは行っていません。というのも、これまではインテルにしても、チャット GPT などに使われる NVIDIA にしても、製造自体は台湾の TSMC に委託していたからです。ただ、アメリカ政府はこの状況をまずいというふうに考えていまして、2030年までに先端半導体の製造シェアを現在のゼロから2割へ引き上げたいと必死なんです。 アメリカは2022年8月、国内の半導体生産を強化するチップス法を成立させたほか、EV や再生可能エネルギーのサプライチェーンをアメリカ国内に構築するインフレ抑止法も制定。産業政策を転換させ、巨額の補助金でアメリカの産業を保護し育成する方向に大きく舵を切ったんです。インテルへの財政支援もこうした流れの中で行われ、今後は先端半導体の製造能力で2位の韓国に追いつき、外部の半導体メーカーからの受託生産にも力を入れていきたい考えです。ニュースコネクト、お相手は竹村由紀子でした。番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて X 旧 Twitter に投稿してください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。